確かにそうで、田崎さんね、はい、日銀財務省のたすきがけ人事ってこうあたかもそれがもうずっとあった、まあ、事実あったわけですけど、うんうん、国民もねこれね理解できないと思うんですよ、うん、これなんでかって言いますと、うん、そもそもなんでそういうことを決めたのと、うん、それどういうことっていうもう根本からわからない部分がありましてね、これは財務省とは一体何だということになるわけですが、どう思いますか。
財務省はやっぱり力が強いんですよ、強いっていうのは一つは予算を持ってますよね、で箇所付けなんかで代議士の方が財務省に頭を下げるっていう場面、もう一つ財務省の隠された強さなんですけども、税を持ってるわけですよ。税を把握してるってことは金の流れが見えちゃうんですね。でそれをちらつかせるわけじゃないんですけれども、議員の側にどうも俺の金の流れを彼らは知ってるんじゃないかと思わせるパワーを持ってる、
国税が動くとかいろいろ。
そうです、そうです、そうです。
これねやっぱり官僚の固い官僚になんで政治家が踊らされてるんだと、あまりにも政治は無力じゃないかと思う方いると思うんですね、それが今みたいな背景があるとはいえ、打破できないですかね。国民が選んだのは政治家の方ですからね、
確かにそういう面はあるんですけれども、今回の人事に関しては財務省は動きむしろ封じ込められていて、福田総理自身の判断で行われている、そういう点では福田さんは一つの判断を下されているのは事実なんですよ、
渡辺さんではなかったというところはそこの勝者だと思いますが、誰とっても結果財務省ですよ、どの5つの候補、あれが本当だとしてもね、そこが何なんだというふうに思って、政治こそ決断じゃないかと思うんですがね。
そうですけどね、そこは難しいところですよね。他に適材がいるかっていう問題がありまして、日銀から誰かいるか、あるいは民間から誰かいるかっていうと、そういう意味での適材適所っていうのはある程度人材が限られてくるんですよね。
とりあえずあさってから空席の状態で地蔵は織り込み済みと言いながら、外国からはいろいろまた言われるぞ見られるぞっていう中でずるずる動いていくんですかね。
そうです ね今スピードが求められている時代に総裁の椅子が決まらないっていうのはやっぱり不安ですよね。今アメリカの経済が大変になってるじゃないですか。
そうですよね。
だから政策協調とかしなきゃいけない時に日本のその金融のトップがいないっていうのは非常に不幸な事態ですね。
国民の閉塞感の風穴を開ける動きを政治がしてもらわないと困ると思いますね。
そうですね。
そこをよくウォッチしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。